4月1日の水曜日、ごきげんよう、壇蜜です。
こんにちは、太田秀明です。
若智子、伊藤麻子です。
若智子、若智子。
大竹誠さんの声がしないと。はい、大竹誠さんからいつも、なんで泣くの？
大竹さん。
姉さん泣かないって約束したじゃないですか。
なんかホワイトボードに家のように剣道の写真がね貼ってありますけど、
あの時は元気でしたね
今も元気なんだよ。
撮っていましたよ。
大竹誠さんの声がしないと。
そうなのよ。
まあエイプリルフールかなとも思うんですけど、
こういう日めんどくさいわ、ね、
途中で落っことしてきちゃった
やだわよ、
落とし物。
今どっかで、今浜松町の落とし物センターに
駅で届けられ
る。じゃあ私取りに行こうかしら
で、大竹誠さん今日お休みと。
はい。
で、まあ、このご時世、きっとラジオ聞いてる方が、急遽大竹誠さんお休みとなると、ちょっとざわついてるとは思うんです
よ、うん、まあ、間違いなく今の時点ではざわついてるでしょうね。はいはい、
これは、当然のごとく、新型コロナウイルス感染症ではないし、はい、熱もないし、
天気なんだよね。
咳も出ないし、うん、鼻水も出ないし、
下痢でもない。
ヘビ
あれか。
うん、ヘビをいじめたからね。
とうとうそんな時代来る、令和に。
はい。
ヘビの呪いで。
たたりです。今日はそういう日なんで。
あの、ダミッツァのね、はい、昔、ヘビのね、抜け殻をね、
綺麗に一本物として、高くこのまっすぐ。
生徒喜ぶだろうなって思って。
守りにもなるしっていう。
あれを、あの、一秒もかからず破ったんですよね。
裂いて、真っ二つに裂いてしまったっていう。はい、
気持ちよかったけどね、
はい、ピリって言いましたね、
見てたこっちは気持ちよかったけどね、
はい、
お部屋中にピリって音が響きました、
響きました、はい、そして壇蜜が泣きました、
泣きましたね、
はい、
朝子太田は笑いました、
笑いました、はい、大竹誠が壇蜜を泣かした最初の瞬間でしたね、
はい、
はい、
そのせいなの、
そのせいなの、
今日
タタリです、
タタリ、
はい、そうなの、
そういうことではなく、はい、あのね、元気なんですけど、はい、あのラジオ機の方もよくこの番組聞いてくださってる方はお分かりだと思いますけど、うん、結構もう1ヶ月以上前からかな、ずっと喉いて喉いて、
長いのよ、
で長いね、
花粉症じゃない花粉症じゃないとかっていうふうに言ってて、うん、で今だに痛いと、そうそうそう、で今日も痛いんですよ、
うん、でそんな中、他は元気なんですよね、
全く全く、
喉だけね、
はい、でそんな中こんなご時世だからあの どうすんのっていう風な相談が文化放送とあって、うん、
やいのやいので
文化放送の方からじゃあ大事とって、うん、念のため今日休んでくださいという風にお願いして、はい、今日は大竹誠さん、うん、念のため元気ですけど、はい、ちょっと喉がいがらっぽくて声出にくいんでお休みというのが、まあ、
はい、
そうですね。
いない理由ということですね。
えへん虫です。
えへん虫ですね。
あ、懐かしいね。
花粉症だと思いますけど、花粉症だって認めないですしね、あの、
絶対花粉症でしょ。鼻めっちゃ噛んでるもん。
はい。くしゃみはするしね。
なんだろうね。花粉症ぐらいじゃないですか。人が認めたくない病気って。
ねえ。
あとだって、むしろ、ほら、風邪ひいたら優しく、
してもらえますからね、
お母さんがリンゴ吸ってくれるとか。
はいはい。
昔から、時代ってさ、やっぱ、あと怪我自慢なんつってね、
ね、傷自慢、
もう昔六木から落ちてさ、小学校の時あの肘にひびが入った時三角筋で釣ったんですよ、腕、
伊藤麻子、
はい、
少女、
伊藤麻子少女の頃10歳ぐらいの六木に一番てっぺんで膝足引っ掛けて、
はいはい、
振り子時計ってやって落ちたんです。
何やってんですか。
いや、バカだったんですけど、昔からね、
途中で横木がいっぱいあるじゃないですか、
うん、どうやって乗り越えたの。
でも振り子時計だから、みんなの方向いてるから、つかめないでしょ。
振り子時計として、ちゃんとみんなの方。
こっち振り子時計だから。
として、みんなの方向いて。
やっぱ女優、昔から女優なとこあるんで、なりきっちゃったんですね、振り子に。
見せたいって人にね。
その時、やっぱ三角筋で手つった時に、痛みより、ほら、ほら。
私見て。
あ、痛いなんつって。やってん。だぐらいですけど、花粉症だけは私もちょっとまだ違うって言ってますもんね。
なかなかみんな認めない。
認めないですよね、はい。負けたくないとか意味不明のことを言ってます。
あれ、なんだろう。
認めたらそうなっちゃうとかね。
そう、負けちゃうんです。
負けちゃうんです。
そう、
うん。
そういうとこありますけどね。
多分大竹さんは、花粉症ですよ。
あれ、そうだと思う、私も、うん。
くしゃみするし、鼻じゅるじゅるしてるし、ずっと1ヶ月ぐらいね。
で、熱も出るわけでもなく。そう、
花粉の季節だから。
文句言ってるしね。
文句言ってる、
うん、文句、
いつも文句言ってません。
それが何か花粉症と関係ある、
うん、なんか花粉のせいだなと思って文句、
あ、 いや花粉の時期関係ないでしょ。
いつも文句言ってます。
あの基本文句垂れ蔵ですよ、あの人は。ずっと垂れてます。
でも文句言ってお金もらうってすごい仕事ですよ、
ね、いやすごい、
すごいですね。
そうなってくると今度文句のセンスが必要になってくるからね。
ああなるほど。
そうですね。
そうだって、うん、私前2003年かな、あの昔コンビだったんですけど、はい、解散したんですね。
解散して
でピンになった時にどんなネタ作ろうっつって考えたんですよ、うん、ピンネタなんか作ったことないから、
はい、
それでまあ結果自虐に落ち着くわけなんですけど、そこに行くまでの道のりでちょうど上戸彩ちゃんの安住っていう映画が流行ってて、
は
い、
ああ、はいはい、女刑事の話ですね。
そう、100人切り200人切りかなんかが名シーンになったんですよね、
はい、そうですね。
で、
はい、
切ろうと
ならず者を、
うん、はい、あのいろんな芸能界の人の切ってこうっつって、
切って切って切りまくる、
そう、
はい、女剣士として、
はい、そうでやってみたんですけど、悪口のセンスがないんでしょうね。ただ悪口になっちゃう。全然面白くないんですよ。
ひとひねり
そう
あるはずである
ものは。で、その 1,2 年後に畑ヨークさんが出てらした時に、
はいはい、
人を切るってこういうことかってセンスを、
なるほど、
まあ、私はだから自分を切るのが向いてたんですね。どうやら自虐が、
自
切りが良かったんです、
ね、
人切れない、
切れない、残念
残念
残念、
朝子残念だった、
残念
って思うとやっぱね、文句もセンスがいるんですよ。
そっか、
ね、
生徳は生まれた時から文句言ってたんでしょうかね。
いやー垂れてた感じですよね。
すげえ空気吸えんじゃねえかバカ野郎とか言ってね、山道から出てきてそんな天才いるおいおふくろっつって
火ある
早い早い二十歳まで我慢してっつって、
おぎゃって泣かせんじゃねえよ
一応泣くけどさ、空気読めるからおぎゃって2回は言うけどさみたいな。
産声ってカンペに書いてあった
うわーもう見えてんだ、しかも
見えてます、
カンペ読め、でも読めそう、はい、あの人読めそう。
え、双子なんですよね。
双子ですね。
急にそうよ、
そうそうそう。
え、もう片方の方も文句言ってるんですかね。
いや、わかんない。
実お目にかかったことないですからね。
わかんないよ、ね。
今日来てもらえないですかね。
バレるか、バレないかな。
影武者としてですか、
はい。いや、全然切り口変わるし。それはそれで面白いけど。で、嘘つかない。あの、特に、誠ですって言わなかったら嘘じゃないか。大竹ですって。
大竹です。
絶対声一緒じゃん。
はい。
骨格が一緒なんだから、ね、骨格一緒の人。
そっくり双子なんですよね。
そう、
多分、ね、
一覧性か二覧性か存じ上げないけど、
似てるっていう話は聞いたことはありますけど、うん、何も見たことないんで、会ったことないんで。
そしたらね、呼びましょうよ。
大竹です
意外と時々疲れてたら交代してたりしてね、我々に黙って、
うちらが気づいてなくて、
そう、
意外と
あるかも、
あったのかな。昔からそういう双子の漫画ってあるじゃないですか、
はい、入れ替わったりする、
でワクワクするんですよ。
ワクワクしちゃうので
、大体男の子の双子に一人の可愛い子ちゃんがいて、
はい、
でもその子だけは見分けがつくんですよ。今日あんたなんとかでしょとか、お前だけはわかるななんつってさ、そんな漫画が昔よくあった
じゃん。もうタッチの世界に入って、
少女漫画、あ、そうね、タッチも、まああれはタッチャンかっちゃんだいぶ違うからさ、
まあそうか、
私だってわかるわ。
そうですね、
私がいたって
この世が終わる前に双子と賛否したいな。
すごい夢じゃない、
すごいな。
この世が終わる前じゃなくても
いつでもいつでもどうぞっていうわけにもいかない
でしょ。旦那さんは双子じゃないの。
弟がいるんですよ。
あ、弟じゃ
全然似てないの。
じゃあダメだ。
でもね、あの半分のユージとって小説書いたでしょ。あれ、あの男の人と結婚して、でその人が死んで弟とまた結ばれるっていう小説なんですよ。
それ
書いてから、
ね、
書いてから弟のいる人と結婚したんですよ。どういうこと。
書いてからか。
書いて
から。そうか、
はい、
そう、まあ、弟今めっちゃ緊張してんじゃない。
まあ、人生って代打は必要ですよね
すごい、わかんないよ。どっちが代打になるかわかんないよ。
そうです。私も誰かの代打である可能性もあります。
あるのよ。人なんてね。
うん。
わかんないよ。
所詮事務所の代打ですよ。
何の話？事務所？
事務所。
何、事務所の代打？
ね、代わりはいくらでもいるんです
よ。それはもうそうですよ。そんなおこがましい。
ね、
もう世界に一人だけの私なんて1ミリも思わない。ね、 いくらでも、いくらでも。
まあ、そんなこんなんで、はい、要は大竹まことさん、今日はお休みと、明日多分出てきますよ、元気に。
うん、
で、ね、伊藤麻子さん、3時半までお付き合いいただけます。
すいません、
ね。まあ、代打ですっていうことですよね。
あ、まさにじゃない。
代打。
いや、代わりは無理よ。代わりに打つと書いて代打は無理よ。
え、文句お願いします。
クソバカ野郎、何言ってんだ。全然こんなだっけ。大竹さんこんなだったかな。まあ、文句。イラチのとか似てますからね。
ね。あ、そう、意外と馬が合うんですよ。
そうだ、イラチのとこ。
同じ傾向がね、ありますもんね。
なんか待てないんですよね。
何にも待てない。
行列ができないって聞いた。
いや、待てないですよ。
行列、いや、いいよ、はい。それも一個さ、
はい。
なんか、お土産話としていいけど、その3時間で、やることってあるんじゃないか、なのよ。で、あとそんなに待たずとも、
はい、
美味しいものは必ずあると信じて。
デパ地下のなんちゃらケーキ3時間待ちですって。
いやもう、通路を塞ぐのも嫌だもん。まあ、それはデパートの人がなんかやってくれんだけどさ。
はい、プラカード持ってね、こちらで、最後尾こちらです。
そう。だから私、本当に行列は、一回だけ。
え、貴重、貴重。何並んだんですか？
去年の年末の。
しかも、キンキンじゃない。
伊勢丹の鶏肉売り場。
何並んだんですか？
いや。
何買ったんですか、伊勢丹で。
いや、いつもね、
はい、
1日に後輩とかが来て、新年会するんですよ。はい、で、まあ、10人ぐらいの飲み会なんで、はい、まあ、全然、スーパーでもいいんだけど、うん、スーパーで売ってないもの、例えば、なんか、お正月っぽくさ、めでたくドーンって塊のスモークサーモンとか。
はい、はい、はい。みんなで盛り上がる。
そうそう、うん、わーとか、なるじゃん、
はい。
テンション上がりますよね。
そうそうそう。
大きいやつね。
あと、なんか、イクラのちょっと奮発するかっていう塩漬けでも醤油漬けでもいいんだけど、はい、イクラ、
あ、豪華。
数の子みたいなのは、なんか、古い人間だからさ、ここは思い切ってデパートでって言ってデパート行くから、ついでにいろいろ買うわけですよ。
ごちそういっぱい買ったんです
ね。そうそうそう。野菜とか、お肉とかも毎年そこで買って、はい、鶏肉売り場が多少混むのは分かってるんですけど、こっちはオープンから行ってるから、
はい、
行けると思っちゃってさ。で、カゴ持って、自分なりには走るの恥ずかしいからさ、はい、伊藤あそこが鶏肉に走ってたって言われても嫌だから、できるだけ、
ね、
そう、冷静を、よそって鶏肉売り場結構多くなんですけど
行ったわけです。競歩のペースで。
そうそうそう、競歩のペースで。そしたらこちらを並びくださいなんて、あ、もう並んでやがると。
並んでやがる。
もう地下の階段、とある階段降りてすぐが鶏肉売り場なんで、はい、そっからもう並んでるわけ、階段沿って。 あ、はいはい、全然大人なんでこのぐらいは並べます、どうせすぐ皆さん何グラムって買っていくから、お雑煮をとか言って。そしたら結果ね、4階まで行ったのかな、地下から。3階、
え、
列が、
うん、
怖い。
うわ、すごい。
え、すごい人気ですね。
大人気。
そうなのよ。で、よくよく考えたら、そのデパートから帰ってきた後も、細かいものをスーパーにどうせ買いに行くから、肉とかそこで買えばいいんだけど、なんか並んじゃったの、うっかり。本当に、うっかりって感じ。
うん、
で、40分ぐらい経って、おかしいなってなって、
はい、
私は、何を並んでるんだって。こんなに行列が嫌いな私が、鶏肉を4階まで。
カゴ持って。
カゴ持って。ずっと洋服、ブランドの洋服を背に、ずっとカゴ、空っぽのカゴ持って。
まだ何も買ってない。
何を、だって最初に言ったんだから。鶏肉混むから。他は何とかなるけど、鶏肉混むから。
空のカゴ。
それが最初で最後の行列やる。結局。
何時間ぐらい並んで買ったんです
か？ 2 時間ぐらい。
2時間。
1時間半は全然経ってた。
アトラクション。
アトラクションよ。もう。で、やっと、ミッキーに会えたぐらいの気持ちよ。
ハニーハン
ド。鶏肉
鶏肉だよ。
そう。伊勢丹の。
伊勢丹の。
鶏肉ハントだよ。もう、じゃあこれ、もうあっという間に買い物終わるやん。これ700ください。終わり。
もう決まってるから。
もう、もう、もうどの、そんないい肉じゃなくていい。
じゃあもうあれですね。初めてパンダ見るときの行列みたいな。並んで3時間。止まって3秒みたいな。
そう、でもほら、パンダよく見えなかったりするじゃん、ポンちゃって。鶏肉は一応、最終的には一列なんか、ちゃんと鶏肉は見れるからね。いいやつ。
で、買って、食べたら、うわ、うまい。
まあ確かにうまいのよ。
あ、うまいんだ。
でもスーパーの鶏だってうまいよ。 別に
うまいですよ、まあ、鳥あんまり間違いないですよね。唐揚げとかね、
今の鳥うまいですよね。
そうなん、ブレーっとするでしょ。だからもう分かんないけど、やっぱ言っちゃったもんね、これ2時間並んで買った鳥だから、あの食いなさいと、はい、心して食いなさいと、
ありがたありがたがってくれと。
それぐらいかな、行列並べます。だってい
や私は我慢強い、
確かに、
うん、マゾだから、あの並べますよ
私もマゾなんで行けますね。
あの電車止まった時とかもね、平気で6時間ぐらいかけて文化放送まで家から来ますし、
うん、あ、え、歩いて、
歩いてじゃないですよ、開通するまで電話が電車が来るまで駅のホームで1時間とか、
はい、電車の中で3時間とか、電車中ね空いてるので 2,3 時間待ってます。
私もうそうしたら歩き出しちゃうかもしれない、
降りて、
うん、で結果横電車が通り過ぎてくるんですよよくあるけど、
ですごい顔になっちゃうんですよその時って、うん、
あれっつって、でも足死んでるしね、
その時
大竹さんすごいイラチで、はい、もう昔ほど全然行けてないんですけど、キャバクラとかに行くことがあるんですけど、うん、例えば地方でキャバクラに行きます、地方の公開放送とか、
はい、
あの生出しで、
はいはいはい、
でそういう時に例えばプロデューサーと私がちょっと遅れていくと、大竹さん一人でコーヒー飲みながらホテルのラウンジで待ってると、
うん、
で遅れてすいません、じゃあなんか頼んで、じゃあ生ビール2つって言って、その生ビールが来る前にじゃあ行くよって言って注文した途端に立ち上がってキャバクラにわーって行くんですよ。
すごいですね。
それは生ビールの注文忘れたってわけ、
わからないです
真実だ。
生ビールを注文したっていう記憶がもうイライラで、もう
イラッチが上回ってなくなっちゃうのかもしれないですよね。
なんかぶつかって消え去るみたいな。
消え去る。でキャバクラ行って、で私とか当時のプロデューサーとかは、まあ奥手なんで10分15分経たないと温まってこなくて、
温まってこない、
ようやく10分15分経ってその温まってきた、はい、あの例えば南米のおっぱいの彼女とか
って、南米のおっぱいだったんだ、はい、異国系だったんですね、
南米系のパブだった、はいはいはい、ようやくこれから盛り上がるなと思ったら、おい次よ次行くよって言って、今度フィリピンパブ行って、
あ国が違う、
国が違う
おっぱいが出てきたんだ。
そうそうそうそう。でまた15分ぐらい経つとようやく盛り上がってくる我々を尻目に、あじゃあ次あの韓国パブ行くよって言って、
えそんなはしごす
の、はしごす、もう3軒ぐらい、世界をまたにワールドワイド、そのあの
アジアも行くしヨーロッパも行くし、
キャバクラグローバル計画でもうどんどん
南米か、南米行くし、
でそれぐらい落ち着かないタイプ、全然、
私飲み屋さんだけは一軒派ですわ、
じっくり
はしごしない、嫌な、座りたい、
ちゃんと座りたいですね、
あの飲み屋はね、
はい、そこで美味しいもんがあるわけじゃないですか、うん、次々に来てくるでしょ。あだから飲み屋さんだけは
じっくり
腰据える。
あでも分かんない、パブ、おっぱいパブもし私が行ったら確かに一個のおっぱいじゃないかもしれない、確かに飲み屋さんだったら動きたくないけど、うん、次の
これ見たから、はい確認、はい次、そうみたいな、
蜂みたいなもんですよ、一個の花ずっと止まってないじゃないですか、次の蜜を舐めに行くでしょ、
舐めに行きたい、
そっちかもしれない、働き蜂、
働き蜂、は
い、ちょっとわかる、そのおっぱい変える、
一対のおっぱいで我慢できない、
我慢できないんですかね、
右左分けたとて
とて、
右5分左5分いったとてとてわかんないけどね、女だからちょっとおっぱいにそこまでわかんないけど、
おっぱい
想像すると確かに一個のおっぱいじゃ嫌かもしれない、
いっぱいあった方がいいですか、
かといって同じラインナップおっぱいじゃ嫌よ、
色ととりどり
おっぱいがいいから、そうするとやっぱはしごになるのかな、でも分かんない、席料とかがあるわけでしょ、そういうとこ、
まあもちろんお金
チャージ発生しますよね、
そこだけちょっと急にもったいないっていうかもしれない、
大竹さんそこら辺は太っ腹でみんなの分バーン払って次
かけ
バーン払って次、
酔い越しの金を持たね
えっていう感じですね、
すごいね、えおっぱいにも文句言ってんのかな、
おっぱいに文句聞いてもらってるかもしれない、
あおっぱいに文句聞いてもらってる
かもしれない、
おっぱいには言わないよ、
だって女の人への文句は言わないですね、誰どんな人が横につこうと、
どんな人って何、
どんな人
なんかあった
大体ご納得のいかないタイプが大竹さんの お横にお座りになって、
だから早いんじゃないですか、
あそうかもしれない、
納得おっぱいだったらもしかして
長いするかもしれない、
長いするかもしれない、だから大竹さんが15分以上いたおっぱいは、あ納得したんだ、
納得おっぱい、
納得おっぱいっていうね、
分、うん、かんない、その統計取るべきでしょ、
でも
そんな
美味
し
いしてたなら、最近も全然もう何年も全然行ってないから、
絶対あれですよ、行ったとかって口を割らないですよ、
ええー、 内緒する？
内緒にするタイプ。
え、だって一緒に行ってんだから。
おっぱぶ？
行ってますよ。え、その後どうなったかって話ですか？はい、それは言えねえな。
あ、こっちも言えねえ。
いろいろみんなね。
それだしおっぱい。
それだ、それぞれのおっぱいがあります。なんだよ、おっぱいって。
なんでおっぱいばっかりなんですか？もっとね、ランパブとかにね、ちゃんとね、重きを置くべきです。
はい、それも言ってました。
はい、じゃあいいじゃない。公平にね。
ランジェリーパブは今ね、存続の危機なんです。
いや、でもマジで。
まだあるんだ。
まだあります。
変な話。
ねえ。
なんか、昭和のさ、
匂いがね。
文化な感じがするのよ。平成とか、あの、バブルの前後の気がしてた。あるんだ。
はい。ランジェリーパブはまだあります。
あ、そうなの。
はい。
でも最近全然不勉強で、行ってないんで。
ランジェリーパブって、なんかシミーズみたいなの着る感じ？
ガーターベルトとかですね。
上は？
上はなんかスケスケのブラジャーみたいな。
スケスケのブラジャー。
あとね、照明落とすとなんか蛍光塗料が塗ってある
みたいで、はい、ブラックライトじゃない
かな、はい、なんか白く光る。
シャイニングおっぱい。
下着が、はい、
下着が。
そうするとこうテンションがガーンと。
だから暗闇に下着だけが浮き上がる。
粉があると。
でいらっしゃいませって。
そんな威勢いいの。
いらっしゃいませって。
あ、そんななんだ。
そんな感じ。
あ、でもなんか、
でもなんかもうネタつきな感じしません？ランジェリー出た、ノーパン出た、
で SM 系もあるでしょ。
SM 系、フェティッシュ系、オッパブ。
なんでそんな詳しいんですか。
あとソイネ。
何ソイネって？
ソイネキャバクラ。
何それ。
そう、行ったことない。
ソイネしてくれんですって。
だってソイネしたらお酒飲めないじゃない。
はい。
え、
明け方行くんですって。だからみんな
あと一寝入りしに行くの。何何それ。え、ソイネって何。
ソイキャバ。
ソイキャバってあるんだ。
いや、
聞いたこともないですか。
あとガールズバーでしょ。
あ、それはあるよ。
あと何が、ね、あと、あ、コスプレキャバクラ、
うん、うん。あとまあ昼間だけどメイド喫茶とかね。
ああ、昼キャバ系ですね。
そうか、設定のあるやつはいっぱいあるの。
コンセプト。
ソイネちょっといいね。なんか、ね、
だったら男の人がソイネしてくれるようなところもあれば、女の人もちょっとね、あの2時間ぐらいちょっと恋人モードでだけで。
でもすぐ言いふらされんでしょ、どうせ。
伊藤あさこ
来たぞ。伊藤あさこ最近週2で来んだよ。
ソイネパブに。
ソイネ寂しいんだ
ろ。え、同じ人指名します。
わかんない。それはわかんないよ。そのおっぱいと、大竹さんのおっぱいと一緒で。
ミツバチタイプだからね、いろんな花に行くかもしれないですもんね。
うん、そうそうそう、ね。結局その具合じゃない。
はい。
添い寝具合だと思いません？
なんか癒される感じ。
顔とかじゃなくてさ。
たかしもいいけど、よしおもね、みたいな。
ああ、そうそうそうそう。なんか結局、よしおの方が、たかしよりブスだけど、
はい、
抱き方が優しいって言ったら多分よしおになるよね。
でもニューフェイスの君彦も気になりますよね。
君彦は名前が重い。指名するときになんか君彦って言いにくい。
君彦で、
うん、ちょっと言いにくいかな。君彦は。
アキラはダメですね。遊んでそうですね。
アキラとか流れみたいなのはちょっと、
ね、アキラの胸板はちょっとね、残りかがしますよ、他の女の。
あ、でもそういうのが今だけ私の添い寝王子みたいなのが好きな人もいいんじゃない。
あ、
私はもう牧歌的な人が。だって前なんかトークライブかなんかのネタも含めモノマネ芸人の三春と二人で行ったんですよ、あのホストクラブ。
あ、ホストクラブ、はい、
初めて、
はい、
初めてだと5分ごとぐらいに人が変わるんですよ。みんな
お話してますよね。で、次指名してほしい、指名してほしいっていう。
だから、そうそうそう、
ローテーションでどんどん。
ご紹介賞みたいなのをやってくれるんですよね。で、ナンバーワンの人も空いてればぐらいで、白い、スーツ着た人。なんか、だから白蛇見たらラッキーみたいな感じで、ナンバーワンは急にその暗い、なんか白いスーツが取るから。
え、それよく見たら板尾さんじゃないですよね。
あるかもしれない。そう、とかもあるからさ、そういう中でやっぱり私が、はい、この人いいなって思ったのは、それも作戦かもしれないけど、うん、なんか2週間前に秋田から出てきてみたいな顔綺麗なんだけど、で、体弱くてすぐ 肺が痛くなるってその人がもう気になっちゃって、あの頃ミクシーっていう SNS が、
は
い、
あで出たての頃ですね、はい、
でミクシーで、はい、その人を探したら、はい、やっぱあの肺が痛いって書いてたミクシーにで栄養取れてないんじゃないかみたいなので、はい、こういう母性系はもうドキュンの彼大丈夫かな、
清大丈夫かなって
東京にもう馴染んだかな、もう一回あの時はネタで言ったけど、もう一回ちゃんと
行って
あの子のために通ってあげて、お金落としてあげた方がやっぱなっちゃったもん、
そういう風でハマっていくってことですね。
清を何とかしてあげたい。
そうだからナンバーワンの人もかっこよかったけど素敵だったけど、うん、やっぱ私がズキュンされたのはそのうわーっていう垢抜けなさとか。
若いんですか。
いやそれもねそんなに若くなかったんで遅デビューみたいな
38くらいだったみたい
な。そう平成の世で分かんないけど親のためなのか自分のためなのか、だからブスじゃないのよ、もちろん綺麗な顔してんだけど、やっぱ何かがダサいんだよ、
肺が痛い、
垢抜けないって感じだね。
それがいいの、
癒される、
守りたい、
守りたいっていう、
一緒飲みたいで聞いてあげたい、もう
ずっとね
ってなったから、そういうこともあるのよ、ね、そういうね、もし希望するとしたら、まあ私が言うなって話だけど、すげえ美女の手で喋っちゃったけどそうそうそう、
でも今ね気軽にそういうねキャバクラとかそういうねとかっていう話してましたけど、全然今そういう空気じゃ、
そりゃそう
世の中的にはないから、
お店自体がね
本当大変だと思いますよね。
でほらやっぱりカラオケバーナイトクラブだっけ、
ね、名指しでね、
そうそう、うん、カラオケ
ライブハウス
名指しでこう指定されて自粛してほしい、で保証がとりあえず今ないっていうところで本当に皆さん、
いや本当どうしたもん、
だってあと10日とか1週間こんな状態続いたら本当お店畳まなきゃっていうの、
いやそうですよね、
あるリアルにあるってことですよね。
だってもうその状況がだってもうだいぶ前からだから、言うたって、あのギュッてなったのはこの一週間の変わりようはすごかったけど、
急増はね、東京都を中心にぐっと昨日も78人ね、うん、感染した方出ましたけど、
だったけど前からだってやっぱ
これ今日の東京新聞で載った記事で、うん、あなるほどなって思うのは、この感染症って収束するのがいつかってわからないじゃないですか。
わからないです。
これ今のところ専門家の見立てだと、あのだいたい 6、7、8割の人がかかりきると普通の風邪とかと同じような状態になって、流行りってものがなくなるらしいんですよ。
え、どういうこと？もう一回ごめんなさいね、バカで。
新型コロナウイルス感染症に、例えば日本だとすると、日本の全体の6、7割の人がかかって、免疫ができた段階で、普通の風邪っぽくなって、で、大流行、流行は起こらなくなる。っていうことがだんだん、共通認識としてでき始めてきて、
ね、
で、その前に、そのウイルスをやっつける、その治療薬とか、そういったものが開発されれば、何の問題もなく、すぐ、収束、ワクチンが開発できれば。だからどっちが先かっていう。
そうね。
ほとんどの人がかかりきるのが先か、早くワクチンができて、すぐ治せるようになるのが先かっていう。
今、どっちともないですもんね。
そう。で、その、大事なのは、そのピークの山を、ちっちゃい山を、こう、いくつもいくつも、医療崩壊が起きないように、バランス取って、いくってのが、まあ、大事なのかなと。
なんか、塊をこう、で重症、
そう、重症になっても、その、みんながちゃんとした医療を受けられるっていうような体制に、常に、世の中のバランスをこう、キープしていくっていうのが大事らしい
んですね。だから、まあ、変な話、時は、かかりますよってことですね。
そうで、だいたい2年ぐらいなんじゃないかっていう。
2年そんな。
まあ、新型コロナウイルスって新しいウイルスだから分からないことがいっぱいあって、これからも変異するかもしれないんで、経験なことは言えないんだけど、だいたいそんなもんなんじゃないかっていうのが、何人かの専門家の、まあ、やや共通した見方みたいなのが新聞に載ってて、
うん。山中教授なんかもね、長いマラソンと考えてほしい。断言はできないけど、うん、その有力であるという説はできるだけ多く伝えていきますってホームページもね立ち上げられてて、うん、まあ皆さんね長いものっていうふうに覚悟をしている最中なのかなっていうのはありますね。
だから自粛と保証とそれからそういった解除とそのバランスがすごく未知のものだけに難しい、はい、 政治家も判断も難しいし、医療関係者も難しいし、我々も大変だっていう、
は
い、
まあまあ、
ね、だからとりあえずその流行の山をちっちゃくして、先延ばし、こう平たいこう山をこうずっと作って医療崩壊が起きないようにするっていうのが大事みたいだけど、
急にギュンってなるのが一番ダメ
だ、ね、そうそうそう、医療だからイタリアとかスペインとかのアメリカみたいな状態になって、うん、あの手つけられない、あの重症でも、うん、あの、
う
ん、
あ、今水濠呼吸器
ない病床ないっていうふうにならないように、うん、今は必死に頑張るしかないっていうことみたいですけどね。
そうね、
水濠呼吸器って機械ですから数が
そう
急にたくさん作れないみたいな、
うん、でシンプルにそういう部品がどこの国って言ったって、はい、今や世界中がね、はい、あの落ち着いてないから、ね、難しいよね。
大変で、だけど、まあ、頑張っていくしかないっていうことで、まあ、大竹誠さん、あっさり明日来ると思いますけど、あっさり来ると思いますけど。
いいんだよ。はい、こうやって、ね、あの、休んでみるっていうのも、お元気だけどね。全然、大竹さん自体はあれだけど、はい、うん、そういう日もあっていいし、あ、こうやって休んでみるのもって、思った方も多分これ聞いていらっしゃるでしょ
う。そうだけど、うん、あのガラッガラのはずだから濃厚接触もないし、うん、あのゴルフの打ちっぱなしの練習に行ってんじゃないですか。
もう見かけた人はメールすぐください、ね。そうね、言いつけてください。
言いつけてください。
足から鱗が生えてきますように
泳いでくんの、うん、
じゃあ伊藤アスの今日ね、
蛇の鱗、
最後までお付き合いい
ただきます、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあダンサーそろそろ
始めましょうか、
はい、それでは今日も始めましょう。